こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。作家で食っていく方法は、直木賞作家今村翔吾が、小説家という仕事を作品を書く技術だけでなく、継続して収入を得るための事業として捉え直す SB 新書である。著者はダンスインストラクター、作曲家、埋蔵文化財調査員などを経て専業作家となった経験を背景に、デビュー、執筆、営業的な活動、読者との関係、出版環境の変化までを扱う。本書の軸は、作家になることと作家であり続けることは別の課題だという認識にある。新人賞への向き合い方や読書量、社会人経験の生かし方といった入り口の議論に加え、印税以外の収入、メディアミックス、顧客ニーズ、売れる小説の考え方にも踏み込む。文章表現の手引きに限定せず、創作を職業として成立させるための判断と行動を示す点に本書の特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、作家になると作家であり続けるを切り分ける職業観、本書がまず明確にするのは、デビューや受賞は作家人生の到達点ではなく、職業としての執筆を始める入り口に過ぎないという点である。新人賞への応募や作品完成は重要だが、それだけでは継続的な読者獲得も収入の安定も保証しない。著者は作家を単なる肩書きではなく、生き方として捉え、書き続ける覚悟、周囲との関係、変化への適応まで含めて考える。これは創作の成否を一作の評価だけで判断しがちな志望者への修正でもある。一次選考で落ちること自体よりも挑戦を止めたり、改善の機会を失ったりすることの方が危ういという趣旨は、長期戦としての創作をよく表している。また、作家になるために何か特別な経歴だけを求めるのではなく、社会人経験を題材、人間理解、仕事の進め方の資源として捉える。才能の有無を抽象的に問うより、読んで書いて発表し改善を継続できるかを問う実務的な職業論である。次に、読書量と社会人経験を創作の再現可能な資産に変える。作家になるために必要なものとして本社が重視する読書量は、単なる知識の蓄積や教養の誇示ではない。多くの作品に触れることで、物語の構成、人物の配置、文章のリズム、既存作品との差異を判断する基準が育つ。書き手は自作だけを見ていると独善に陥りやすいため、読書は市場と表現の両方を知る基礎作業となる。さらに著者は、創作と無関係に見える社会人経験にも価値を見出す。異なる職種で働いた経験は、人物造形の素材になるだけでなく、締め切り交渉責任、共同といったプロの作法を身につける契機にもなるからである。小説家を志す人が経歴の遠回りを不利と決めつける必要はない。ただし、経験しただけで作品が豊かになるわけではなく、観察し、何が人を動かすのかを考え、創作に接続する姿勢が必要になる。本書は人生経験を神秘化せず、読書と実体験を執筆の材料として使う方法を考えさせる。さらに、執筆収入だけに依存しない作家業の収益構造を直視する。本書の現実的な特徴は、作家の収入を印税だけで完結するものとして扱わない点にある。執筆による収入と執筆以外の収入を分けて捉えることで、作品を書く行為と生活を支える仕組みを同時に検討する。出演、講演、企画への参加など、作家の活動領域が広がる状況では、知名度や発信力も仕事の機会に関わる。これは本業の創作を軽視する勧めではない。わしろ不安定になりやすい印税収入だけに過度に依存しないことが、長期的に書き続ける余地を作るという発想である。加えて、メディアミックスで原作者がどこまで関与するかという問題にも触れ、原作を別媒体展開する際の判断の複雑さを示す。著者の視点は、作品を商品として飲み扱うものではなく、読者、編集者、制作側との関係の中で作品を届ける視点に立つ。創作を収益化することへの抵抗を煽るのではなく、職業として持続させるために収入と活動設計を可視化する点が重要である。売れる小説を読者ニーズと創作上の独自性の接点で考える第3章で扱われる売れる小説の議論は、流行に無批判に合わせるだけの処方箋ではない。著者はテーマの見つけ方やキャラクター設計を扱いながら、読者が何を求めているかを把握する重要性を示す。作品は作者の内面だけから生まれるものではなく、読者に届いて初めて社会的な意味を持つ。したがって、異常話や編集者の反応を知ることは、創作の純度を損なう行為ではなく、伝達の精度を高める作業になりうる。一方で、ニーズの追随だけでは書き手固有の題材や視点が失われる。必要なのは、書きたいことと読まれる可能性を対立させず、両者の接点を探ることである。本書が扱う顧客ニーズという語は、文学を機械的な商品に還元するためではなく、相手を楽しませる責任を意識するための言葉として読める。創作を自己表現だけで終わらせず、誰にどのような体験を届けるのかまで設計する視点が、本書の実践性を支えている。最後に、 厳しい出版環境で生き残るための量継続変化への対応。本社は出版業界に暗いニュースが多い現実を踏まえつつ、作家になる入り口自体は以前より多様化していると見る。この二面性から導かれるのは、参入しやすさと職業として生き残る難しさを混同しない姿勢である。作品を発表する経路が増えても継続して読まれ、自作を求められることは別問題となる。著者が長編を年3冊程度のペースで書くことに言及するのも、量だけを崇拝するためではなく、読者との接点を保ち、経験を蓄積し、機会を逃さないための目安として理解できる。もちろん、すべての書き手に同じ生産量が適するわけではない。しかし、完成度を求めるあまり発表が止まる危険、反応を恐れて挑戦しなくなる危険には注意が必要である。生成 AI を含む技術や環境の変化についても、作家が自分の役割と作品の価値を問い直す必要がある。本書は楽観論ではなく、変化の中でも書くことを仕事として続けるための行動原理を提示している。結論として、本書は小説家を志す人にとって華やかな受賞や印象的な文章技法の前に、職業としての創作が何を要求するかを確認するための一冊である。同時にすでに書き始めているものの、発表の継続、収入の不安定さ、読者との距離に悩む人にも有用だろう。読書、執筆量、社会人経験、編集者や読者との関係、複数の収入源といった論点は、創作を現実から切り離さない、作家志望者以外でも好きな仕事を継続可能な仕事へ変えたい人には、需要を理解しながら自分の強みを形にする考え方が参考になる。類似の創作指南書には、プロットや描写などの文章技術に焦点を絞るものが多い。それに対して本社は、直木賞作家が自らの仕事の進め方と収益の現実を踏まえ、デビュー後の生存戦略まで視野に入れる点で異なる。ただし、成功を保証する万能な手順書ではない、むしろ作家業の厳しさを隠さず、書き続けるために必要な判断を具体的に考えさせる職業論として読む価値がある。ご支援いただける場合は、今村翔吾。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。